こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。悪魔辞典は慶霊王による中心ファンタジー辞典シリーズの一冊であり、悪魔という観念をファンタジー資料として参照するためのど典型書籍である。提供情報からは詳細な滅議や各項目の本文までは確認できないため、本社固有の個別項目配列解釈を断定することはできない。しかし題名シリーズ王の位置づけ並びに同分野の辞典としての性格から、主題は宗教伝承神話オカルト文献創作文化に現れる悪魔像名称や由来性格といった検索可能な単位で扱うことにあると考えられる。通読して一つの論辞を追う研究書というより、必要な項を引き複数の伝承を比較し創作の背景知識を補うための参照資料として読む本である。悪魔を単純な悪の怪物として固定せず、時代や文化圏によって変化してきた表象として捉える入り口を提供する点にこの種の辞典の意義がある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、悪魔を固有名と伝承の由来から調べる辞典形式。本書の最も基本的な価値は悪魔に関する知識を必要な時に個別に参照できる辞典形式へ整理している点にある。悪魔を扱う資料では宗教文書、民間伝承、魔術書、近代以降の文学、ゲーム、映像作品の知識が混在しやすい。そのためある名称がどの文化的背景に属するのか、神、精霊、怪物、堕天使などのどの分類と関係するのかを確認する作業が重要になる。辞典はこうした混同を避けるための出発点になる。もっとも辞典の記述は伝承の唯一の正解を決めるものではない。悪魔の名称や属性には位置づり、別名、地域差、後世の再解釈が伴うことが多いからである。読者は1項目を完成した設定として受け取るより、調査の足場として用いるべきである。名称を手がかりに由来を確認し、似た存在との違いを考えることで創作上の安易な写経や異なる伝統の無自覚な混同を減らせる。これは読書だけでなく、ゲームのシナリオ、TRPG、イラスト、世界設定を組み立てる際にも実用的な読み方となる。次に、宗教的な悪の象徴と民間伝承上の異形を区別して読む。悪魔という語は便利である一方、極めて広い範囲を覆う。キリスト教的文脈では神に敵対する霊的存在、誘惑者、堕落や罪の象徴と理解されることがある。しかし各地の伝承には人間に害をなす存在だけでなく、自然現象、病、境界領域、死者への恐れを人格化したものも登場する。それらをすべて同じ倫理的意味での悪魔とみなすと、現来の文化的役割が見えにくくなる。本派を利用する際にも名称の印象だけで善悪を決めず、どの宗教観、民族観の中で語られてきたかを意識することが大切である。例えば、恐ろしい姿や危険な性質は道徳的な悪意そのものではなく、未知の場所、季節の変化への説明である場合がある。反対に、広大の創作で魅力的な反英雄や契約相手として描かれる存在も伝承上では異なる位置づけを持ちうる。辞典的知識はこの隔たりを確認するために役立つ。宗教史や民族学の専門研究を代替する本ではないとしても、表象を一枚岩にしないための基礎資料として機能する。さらに、名称、別名、いつりが示す悪魔像の伝播と変容、悪魔に関する知識では名前そのものが重要な情報である。同一視される存在でも言語が変われば表記や発音が変化し、翻訳、写本、近代の編纂、創作上の脚色をたるうちに別の名が定着することがある。また似た名前の存在が後世に混同されたり、異なる伝承の属性が一つの人物像へ集約されたりすることもある。このため、辞典を引く行為は単に強さや外見の設定を拾う作業ではなく、名称の背後にある伝播経路を意識する契機になる。とりわけファンタジーでは、ラテン語風、ヘブライ語風、古典語風の名称が古さや権威を演出するために用いられやすい。しかし語感だけを借りると語源や伝承との関係を誤認しやすい。本書のような悪魔辞典は名称を作為的に扱える点で、こうした誤認を点検する入り口となる。利用者は表記の一つだけに固執せず、別名や近縁の故障があり得ることを前提に調べると良い。複数の名前を持つこと自体が、その存在が地域や時代を超えて語り直されてきた証拠であり、悪魔像が固定したキャラクターではなく、需要の歴史を持つ文化的な表象であることを示している。そして、魔術書、悪魔学を扱う際に必要な資料と創作設定の距離、悪魔辞典に期待されがちな要素には、召喚、契約、階級、印象、支配領域といった魔術書や悪魔学に由来する語彙がある。ただし、この領域は特に資料の成立事情と近現代の創作設定を切り分けて読む必要がある。悪魔の繰り返や役割を精密な官僚組織のように描くイメージは魅力的だが、それが全て単一の古い伝統から一貫して伝わったわけではない。異なる時代の文献、宗教的論争、儀礼書、 近代のオカルト的再編集、さらに小説ゲームなどの表現が重なり合って、今日よく知られる像が形成されている。辞典形式の資料を使う利点は、名称や基本的な結びつきを素早く確認できることにある。他方で、短い項目から歴史的な確実性まで読み取ろうとするのは危険である。創作に応用する読者なら、伝承に基づく要素と作品独自の設計を明示的に分けると、設定の説得力が増す。調べ学習の場合も、辞典の記述を最終根拠にせず、必要に応じて宗教史民族学文献史の資料へ進むことが望ましい。本書は実践的な入り口であり、儀礼や超自然的効力を保証する手引きとして読むべきものではない。最後に、ファンタジー創作で悪魔を使うための比較資料としての役割。Truth in Fantasy というシリーズ名が示すように、本書は学術研究のためだけでなく、幻想作品を読む、作る際の資料として位置づけるのが自然である。悪魔を創作に取り入れる場合、既存の名称を使うか、独自の存在を設計するかにかかわらず、背景となる伝承を知ることで選択に理由を与えられる。例えば、敵役としての恐怖、誘惑者としての知性、契約相手としての曖昧さ、異界の住人としての異質性はいずれも悪魔という語から連想されるが、同じ意味ではない。辞典を横断して参照すれば、外見能力、象徴、敵対関係だけに頼らず、その存在が人間の何への不安や禁忌を担っているのかを考えやすくなる。これは単に有名な固有名詞を並べるよりも世界観の一貫性を作る上で有効である。一方で、宗教的背景を持つ題材である以上、伝統を単純な装飾品として消費しない配慮も必要になる。本書は詳細な学術注釈を備えた専門書とは限らないため、文化的歴史的な厳密さが必要な作品や研究では補助資料を併用したい。それでも膨大な悪魔関連資料への入り口を用意し、比較と発想の起点を与える点は創作資料集としての明確な強みである。結論として、本書が向くのは神話宗教民間伝承に現れる悪魔の名称やイメージを手早く確かめたい読者、並びにファンタジー小説、漫画、ゲーム、TRPG などの背景資料を求める制作者である。悪魔学や宗教史を専門的に研究する読者にとっては、単独で結論を出すための研究書ではなく、用語探索と論点整理のための補助的な参照源として位置づけるのが妥当だろう。詳細な本文構成は確認できないため、特定の網羅性や個々の項目の解釈を保証することはできない。しかし、悪魔という広く曖昧な題材を引ける知識へ変換する辞典という形式自体に実用性がある。通史的に悪魔観の変遷を論じる本、特定の魔術書を精査する本、図版中心の怪物図鑑とは異なり、本書の特色は幻想文化のためのコンパクトな調査の入り口となる点にある。読者は各記述を最終的な提出とみなすのではなく、名前、由来、分類、別名を確認し、より専門的な資料へ進むための作引きとして活用すると良い。その使い方をすれば、創作では設定の安易な均質化を避けられ、読書では宗教的象徴と民族的な異形を区別する視点が得られる。悪魔像の多層性を扱う最初の一冊として、目的に合った価値を持つ。ご支援いただける場合は敬礼を。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。